宗教は危険な思想だと言った人がいます。私の神学部時代の同級生で京都の聖華大学の学長を長くやっていた笠原義光さんという人がある新聞にずっとコラムを掲載していたんですが、それをまとめて、そしてユニークな人たちとの対談も一緒に載せた宗教の森という本を10年ほど前に出されたんですが、その中に出ている言葉ですね、こういうふうに書いてあります。近頃の学生は質問をしないという、確かにその傾向はある。だが中には初歩的な、それゆえ難しい質問をする者もいる。この間も道徳と宗教とはどう違うかと尋ねられ、とっさに道徳は安全な思想で宗教は危険な思想だと答えた。どういう意味かというので説明しなければならなかった。彼に言わせると、道徳というのは人間が社会生活を営むのに必要なルールで、みんながちゃんとうまくやっていくために必要なルールだから、道徳は安全を作り出す思想だというわけですが、しかし人間には人と人との関係だけでも物足りないと感じたり、あるいは生きていけないっていうふうに思ったりする、そういう傾向があって、そういうことは道徳では得られないものがあるというわけですね。で、それを宗教というけれども、宗教は時として道徳に反するものとなる場合があると。殺人のような悪事を犯した人はもう生きていくべきではないのか。そんな悪人がなお生きることができるのは何らかの意味で宗教によるほかはない。しかも善人もいつ悪人になるかわからぬ存在であると。悪人をも救うのが宗教であるとすれば、宗教は危険な思想である。人間は安全な道徳だけでなく、時には危険な宗教を必要とする。今日の手術の主題が、悔い改めの指針ということになっております。洗礼者ヨハネがイエスの宣教に先立って人々に悔い改めを呼びかけたわけですね。その第一声が、悔い改め、天の国は近づいたと言った。マタイによる福音書はこの洗礼者ヨハネを非常に大事にしていまして、まさにイエスの先触れの大事な役割を果たした人というふうに位置づけているんですね。ですからイエスの宣教を始める最初の言葉も、悔い改めよ、天の国は近づいたっていう、そういう表現をそっくり使っているということなんですが、悔い改めるっていう言葉がこれまたとても大事なんですね。私たちは悔い改めるっていうふうに言うと反省するっていうふうに考えがちですけれども、鎌ヶ崎でお仕事してらっしゃる本田哲郎神父が、この悔い改めっていう言葉はギリシャ語のメタノイアという言葉から来て、メタっていうのは変えるとか移すという意味、そういう前置詞ですね。それからノイアっていうのは普通は知識とか考えっていうふうに言うわけですけれども、それを考えたり判断するときの基準、あるいは筋道ということで、その両方の言葉を加え足すとメタノイア、物事を判断するときの視点、立場を移す、それが悔い改めるという意味なんだというわけですね。ですから、ただこう向けてる目をちょっと変えるっていうことじゃなくて、自分の心の位置をそっくり変えるっていうこと。一つは神様の側に。で、本田哲郎神父は、神様は小さくされたものの側にいつも立っておられる。だから、小さくされているものの側に自分の視点を移すっていうことが、悔い改めるっていうことなんだというわけですね。ですから、そういう意味では、このバプテスマのヨハネが、悔い改めよっていうふうに言ってるっていうこと。これは実は、福音書全体の一つのテーマです。 私たちはこのイエス・キリストっていう方に出会って、そして物事の視点をそっくり変えるっていうことを求められている。だからそういう意味では、ただ単に頭の中で反省するとかね、いけないなっていうことだけじゃなくて、視点を変えるときに、そこから自然にまた新しい気づきと、そして行動が生まれてくるというわけですね。作家の、もう亡くなりました遠藤周作さんが、まあこれは亡くなった後で出された本ですが、神と私っていう題の、その本の中で、罪には再生、生まれ変わりの可能性がある。あるいは、罪の中にも救いが潜められているっていう、そういう言い方をするんです。ヨーロッパ的なキリスト教っていうのは、二元論、正と邪、善と悪っていうね、そして信じるもの善、信じないもの悪っていう、そういうふうに分けてしまうんだけれども、遠藤さんはですね、そういう見方じゃなくて、三元論、その両方の、どっちもに、善の中にも悪があるし、悪の中にも善があるっていう、そういう見方もあるっていうことを主張されてですね、ある作品、まあ彼はそういう、もともとカトリックの信者の家庭で生まれてですね、ですから小さい時からカトリック教会行ってたんですが、どうもちょっと違うぞと。なんか西洋人の洋服を無理やり着せられてるっていう感じがして、日本人に合った和服のキリスト教っていうのは何かっていうことを探したときに、一つ行き当たったところは、ヨーロッパ中心のキリスト教は二元論なんだと、正と悪っていうね。だけど、イエスをよく見ると、そうではない。自由な見方ができているというわけです。そして、そういうことを教えてくれたのは、ヨーロッパ、アメリカのいろんな文学者たち、作家たちで、多くの本を彼は読んだわけですが、その中にジャン・ケイロルっていう作家がいて、異物、異なるものっていう中編小説を書いてらっしゃるんですが、書いたのを読んだと。その出てくる主人公は、酔っ払った嘘つき男、人から顰蹙を買うような人ですね。自分の過去を延々と語って、一人称で語っている文章が続くらしいんですが、貧しい農家に生まれて、そして皆から可愛がられずに育った。排除されながら育ってきた。親の愛にも恵まれなかった。それで家を飛び出てやがてフランスのボルドーの町で闇商売をやって、で成功した話を自慢しながら喋る。酔っ払いの癖でですね、酔っ払うと同じ話をまた繰り返し言い出す。そういうのをくどくど繰り返しているわけですが、だんだんこの同じ話を繰り返している中に、読者は少しずつ食い違っているっていうので不思議に思い始める。それが幾度か回を重ねると、どうも嘘の身の上話をしているんじゃないかということが分かってくる。しかも今度はその嘘はやがて悲壮な色彩を帯び始めるというわけです。嘘の中にこの男が口には出さぬ心の叫びが混じっているのに読者は気づく。つまりその嘘を言いながら、そして酔っ払ってくだくだ言いながら、だけどそこに何か、そういう言い方しているけども心から訴えている何かがあるということに気がつく。その叫びとは、子供の時から愛されなかったこの男の、惨めだった彼の幸福への切ない願いの叫びなの。彼の嘘は彼の幸福への密かな願望だったのだ。それが遠藤さんの言う罪に再生の可能性がある。その中で、それを上面だけで見て、あれは酔っ払いの嘘つきで、そしてあの話はくどい、っていうふうに簡単に切り捨ててしまうのではなくて、それで遠藤さんはですね、大事なことは否定ではなく転化って変えていく。天下なんだと。だからあんなのろくでないっていうふうに、でああいうやつのそばに落ちちゃいけないっていうんじゃなくて、そういうことの中に秘められてる、あるいはそういう形でしか主張できない悲痛な叫びっていうのを聞き取る耳を持たなきゃならない。なぜならば神はそういう人の側にも立っておられるっていうのが、 遠藤周作さんの主張ですね。そしてそれは本田新婦さんの主張でもあるわけです。だから大事なのは否定ではなく転化である。この転化っていうことが、本田新婦の言い方をすればメタノイア、視点を変えるっていうことになるのではないでしょうか。ですから私たちも今週いろんなことに出会うかもしれないけれども、軽はずみに簡単に否定、 あれはダメだって断定したり否定したりするのじゃなくて、そしてそれが新しい出発点になりうる、その転化を期待する。以前にちょっと引用いたしましたね。ピリオドを打つんじゃなくて、そのピリオドを打つ出来事に対して待てよ、緩慢にする。つまりそれは何か転化へのチャンスがその後ろにあるんじゃないかっていうふうに見ること、それが悔い改める、メタノイアの大事な意味だと思います。だからそこからいつでもやり直せ、転化っていうその力が与えられている、それはやり直しのチャンスを神様が用意してくださっているっていうことではないでしょうか。ですからどんな人にとってもやり直しができないということはない。神は人間が絶望的だっていうふうにレッテル貼ってる、否定してる人にこそなお転化のチャンスを与えようとして見守り、また働きかけておられる、そのことにも目を向けたいというふうに思うんです。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日も私たちをこの礼拝にお招きくださってありがとうございました。福音書のよけるイエスの発された最初の言葉は悔い改めようでした。私たちは礼拝に参加することによって常にこの悔い改めに招かれていることを思い起こしています。つい自分中心の視点で、そして裁きがちでありますけれども、そういったことの中にもあなたの柔らかな慈愛の眼が注がれている、そのことに気づくことができますように。そして私たちも大胆に日々視点を変える、移す、その勇気を持つことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。